次に4番高桑よし子議員。
議長4番。
4番はい、高桑議員。
はい、4番。はい、それでは介護職員の処遇改善と人材確保育成についての質問をさせていただきます。介護の現場では長らく人手不足が続いてきました。年を追うごとに少子高齢化が進む中、国、県、町ともにその対策を講じていますが、改善を見ないまま現在に至っており、状況は多方面で深刻になっています。団塊の世代全員が75歳以上となる超高齢化社会、いわゆる2025年問題が目前に迫る中、介護の問題については地域の実情に即した出雲崎町なりの改善策が必要ではないかと考えて質問をさせていただきます。1番目の質問になりますが、老朽化が進んだ安らぎの里については数年のうちに建て替えが検討されていますが、その計画が分かっていればお聞かせください。
庁長。高木議員の一つの質問にお答えいたしますが、特別養護老人ホーム安らぎの里につきましては、昭和55年7月に開園をし、令和2年にはですね、40周年の節目を迎えております。開園以来、本庁の高齢者福祉の拠点といたしまして、利用されてまいりましたが、建物の老朽化は顕著でありですね、維持修繕も限界に近いということから、利用者より一層のですね、安全安心とより快適なですね、生活環境を提供するということで、移転進捗の経過が進められているようでございます。研修場所については船橋市内のデイサービスセンター上条線の隣接用地でありですね、すでに地権者との内諾を得ておられるようでございまして、昨年11月ですね、理事会において調査検討について了解されている。今後の地盤調査と改良費等々の試算結果を踏まえてですね、最終的に判断されますが、法人としては令和7年度着工、令和8年度竣工を目指しておると聞いております。4番高桑議員。
はい、4番。新しい建物で利用者の方々が安心安全に、快適に過ごせて、職員が働きやすい施設が早くできるように、待ち望んでおります。では2番目の質問に入らせていただきます。介護職員の処遇改善について伺います。これについては以前から一般的にも他の業種と比較して介護職員の給与は低いと言われています。2017年に閣議決定された人づくり革命の中で、勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行う算定基準で公費を投ずるとされてきました。またコロナ禍においてはエッセンシャルワーカーに対して一時的に一律の支給が行われるなど対策は取られているように見えます。しかし実際には事業所の中で該当・非該当の職種の調整を図りながら支給されていること、居宅は対象とならないが法人としては公平にしないといけないこと、また夜勤手当の加算とされるなど現場の介護職員の実感としては薄いように思われます。また新規就職者について町の支援として有資格者30万円、無資格者20万円の就職支援金を支給しています。大変良い制度で一定の効果を上げているとは思います。これには3年間勤務するという縛りがあるので、3年以内に辞めると全額を返金することになります。全額を返金してでもお辞めになる方も何人かいらっしゃるようです。現場でもありがたい制度だけれども、新しく働く人にだけという中間層からの声がありました。現場の職員の皆さんは日々懸命にやりがいを見出して働いておられます。しかし本当に人手が足りていません。足りてさえいればさらに工夫した豊かな日常を提供できるとほとんどの職員が考えているはずです。今介護職の求人はどこでも取り合いで、近隣地域でも競争になっています。柏崎市では自治体独自の処遇加算があります。 出雲崎町が若者に魅力的な町として移っているかと考えるときに、条件が同じでは人は来てくれないのではないでしょうか。現場のモチベーションを上げるためにも町独自の具体的な処遇改善を打ち出すべきではないかと考えますが、町長のお考えを伺います。
町長、
2つ目のご質問にお答えいたしますが、現在町が実施しております介護職員等緊急確保対策事業補助金につきましては、本年度末までの次元措置でありましたが、法人からの要望もございましてですね、5年間延長することといたしまして、昨年度の当初予算に計上しております。今までの実績といたしましては、21年の就職支援金に対しまして補助金を約370万円支給しておりまして、一定の成果があっておりますが、3年経過する前に退職された方が5人おりですね、補助金の返還も発生しております。新潟県におきましても介護人材確保対策会議を設置しておりまして、介護人材の確保に向けての課題について福祉関係官や行政が連携した取り組みを行っております。資格取得に対する支援や処遇改善を図る取り組みに対する支援などを実施しております。国におきましても昨年11月に閣議決定をされましたコロナ克服新時代開拓のためにですね、経済対策に基づきまして介護職員の処遇改善を図るため、本年度補正予算で介護職員の収入 3% 約月額9000円程度引き上げるための費用を計上しております。本年2月から9月までの介護サービス事業に対しましては、介護職員処遇改善支援補助金を交付し、10月以降臨時の介護報酬改定を行いまして、同様の措置を継続することになっております。このような状況でもありますので、今後国県の施策のですね、動向等を把握に積みながら、介護事業者と一体となってですね、働きやすい職場環境に必要な支援策等々も検討しておりますとしておりますので、ご理解をお願いいたします。
4番、高桑議員。
はい、4番。今ご答弁いただいた内容については理解しました。ただ今お願いしているのは、この近隣町村で柏崎、長岡、刈羽、そして出雲崎、ここを比べたときに出雲崎が選ばれる町になるのかどうか、働いてくださる人が果たして来るのかどうかということです。そうすると、例えば柏崎にはいろんな施設、公共施設も遊ぶ場所もあります。長岡もそうです。子育てしやすい環境と、出雲崎はもちろん言いますけれども、日々の買い物あるいは医療関係、不便な部分もございます。ですから、そういうことを総合して考えたときに、果たしてその就職先、毎日通う場所として出雲崎が選ばれるのかどうかということなんです。ですので、出雲崎でやはり独自の処遇改善を行っていかなければいけない。私は介護職員さんのモチベーションを上げていくためには、そのいろんな環境改善ももちろん必要なんですが、やはり認めてもらっている、町が期待している、それに対して、処遇改善で応えているっていう、そういう現実だと思うんです。ですので、やはりこれは町として考えていかなければいけない問題に なってくると思います。他町村よりも、高い支給額を持っている、そしてまた出雲崎にある、若者向けの支援制度、これはもし出雲崎町に住むことになれば、それを受けられる可能性も大きくなってくるわけです。そうすると、この町を選んでくれる若者が増えてくるのではないでしょうか。安らぎの里の構成市町村は出雲崎町のほかに柏崎市、長岡市、刈羽村で、出雲崎の枠は100床のうちに20床、5分の1だと思うかもしれません。しかし出雲崎町の高齢者福祉の受け皿として、中越老人福祉協会がどれだけ多くのことを担っているかというふうに考えたとき、町としてやはり具体的な支援策、具体的な処遇改善加算を打ち出すべきじゃないでしょうか。 いかがお考えでしょうか。
長所、
介護施設等々は重要でございますが、まあ、町はですね、総合的に判断をしております。各一特定事業に対しての特定なですね、支援はしません。その中におけるケースバイケースですね、場合によっては若干のね、考慮しますが、特定の事業に特定の人たちに対する特定な考慮はしません。
4番、高桑議員。
はい、4番、確かに法人として独立されているわけですから特定かと思うかもしれませんが、本当に出雲崎の高齢者福祉介護の分野を担っている大変な大事な事業所でございます。ですので、他の町村を見てもやはり特定の加算というものを行っている市町村もあるわけですから、本当に出雲崎が選ばれる町になるためにはそういう具体的な処遇改善策をこれから検討していただきたいと、そういうふうに思います。次の3番目の質問に移りますが、まずこの新卒者の採用については専門学校などの実習生の受け入れっていうのが数が一つの指標になっています。合同就職説明会にブースを出したり学校訪問などを地道に行っておられるようなんですが、なかなか実績につながらず、今年度複数の方が辞められたのに新規採用の方は1名と聞いています。町のホームページやポスターなど、介護職募集の PR に町が協力する考えはございませんでしょうか。
長所、
はい、議員さんの3つ目のご質問でございますが、介護事業者がですね、実習生を受け入れることはですね、人材確保定着を図るための有効手段であり、協力があればできるだけ対応いたします。また町ホームページから求人情報などにリンクさせたりですね、広報出雲駅の広告欄に掲載することや、ポスターについてはですね、事業者が作成したものをですね、各公共施設に掲載する等々の可能性もあると考えておりますので、まず事業者から努力をいただき、努力したその、ね、内容等について、公共に、我々にはしっかりと伝えていただき、強調しながらやっていくということです。
4番、高桑議員。
はい、4番、ぜひ、事業者の方にも頑張っていただきますが、町もできるだけのことをしていただきたいと思っております。例えば長岡市のホームページ総合メニューから高齢者福祉高齢者介護のページに入りますと、緑色の目立つバナーで介護のお仕事に興味のある方へこちらをクリックしてくださいという、目につくところに、そういうものがございます。クリックしますと介護職のこと、それからお金のこと、さまざまな利用できる制度のことなどの説明ページに入るようになっています。安らぎの里のホームページを見たことがあるでしょうか。人が真ん中という基本理念の PR 動画が出ております。これ昨年度作成されたもののようなんですが、非常に仕事の説明としては素晴らしい出来だと思います。そして出雲崎町のホームページ、観光協会ホームページのリンクも貼ってあります。町もすぐできる部分で今おっしゃられたようなことをすぐご協力いただければというふうに考えますので、よろしくお願いします。次の質問に移りますが、介護職の人手不足を補うために外国人材の受け入れが積極的に行われています。コロナウイルス感染症が蔓延したために先延ばしになっているようですが、安らぎの里にも3名の技能実習生が、来られる予定であると聞いております。当庁で働いていただくためにはまず住むところが大変重要だと思います。過去には、地域おこし協力隊の住まいで失敗した苦い経験を持っております。車を持たない実習生のことを考えると、歩いて通えるところ、町営住宅も空いておりますが、そういうところを利用できないものかと私としては考えますが、どうお考えでしょうか。
長所、
新潟県内の介護事業所に来ますけど、外国人介護人材の、どれで、これか、これか、あ、そうか、失礼しました。中越老人福祉協会から今年の6月頃ですね、6月頃を目途に技能実習生を3人受け入れる準備をしているということを聞いております。住居についてもすでに協力電話も来ておりますが、町といたしましてはですね、空き家などの物件の情報提供を考えており、現段階では補助金の交付などについては検討しておりません。
4番高桑議員。
はい、町営住宅を私は利用できるのが一番いいと思っていますが、まあ、お考えになっておられないということですけれども、まあ、外国人材の受け入れがうまくいけば、まあ、継続して働いていただけて、もしかしたら定住される方がおられるかもしれません。また今回の3名の方、気持ちよく働いていただけるようであれば、さらに多くの技能実習生が来てもらえる可能性も広がってまいります。人材不足を解消するこのご縁というものを大切につなげていくためにも、ぜひ協力したいと、協力、町からの協力も得たいものなのですが、町営住宅、まあ、空き家バンクの情報提供ということではご協力いただいているようなんですが、先々、まあ、これからもそうですけれども、先々町営住宅という選択肢は考えられないでしょうか。
町長。
町営住宅につきましてはですね、今議会にも提案しておりますように、改築を進めるというところでございます。現在進めている4棟ですか、やるところについてはもうすでに入手が決まっております。その入っている方から今ね、谷に移っていただいて、新しく売ったらやってもらうというところで、今のところですね、町営住宅に特別の方を入居するという考えはございません。
4番高桑議員。
はい、4番。まあ、今のところその空き家や何かで、対策を取るという話を聞いておりますけれども、先々やはり例えば町営住宅空いていたりとか、何か検討しないというだけではなく、そこのネックになっているものが何かあるのであれば、条例であり、何とかであり、その例えば収入だとか、そういうようなことがあれば、そこの部分を考えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。最後です。
はい、町長。
まあ、入居に際しましてもですね、多数の皆さんのご要望があるわけでございますので、審査をしながら入居条件に適した人から入ってもらいます。
4番高倉議員。
はい、これはこれで終わりにしたいと思いますが、将来的にはやはり今までの苦い経験を生かした中で、新しく入ってこられる方、外国から縁も何もない土地に来て働いてくださる方に対して、町の利用できるものは利用していただきたいと思うのは当然だと思います。ウェルカムで手を広げているわけですから、ぜひそこのところを町としても協力できる体制というものを考えていただければというふうに考えておりますので、これはもう参加終わりましたので、次の質問に行かせていただきます。その外国人技能実習生は3年ということで期間が決まっておりますが、希望し介護福祉の資格を得ることで期間が延長できます。母国でも介護や医療に携わってきた方で、日本での研修を受けてから来られると聞いていますが、実際にスタートしたら具体的にどういった課題が出てくるものか、今の時点ではわからないかもしれません。ただこれから進めていくのに、町として、今町長がおっしゃった中ではかなり制約があるように聞こえますが、その体制を支援する心構えとして、バックアップすると いうものを持っていただきたいと考えておりますが、そこのところはどのようにお考えですか。
町長。
新潟県内の介護事業所における外国人介護人材の受け入れが進んでおり、現状では技能実習生が最も多い状況でありますが、県内の介護福祉養成施設からの在留資格介護の排出も昨年4月から本格しております。新潟県では介護人材確保対策事業の一環といたしまして、留学生を介護専門職として雇用しようとする法人などの負担を軽減するため、外国人留学生奨学金等支援事業や外国人介護人材を受け入れる介護サービス事業において円滑に就業を定着するために実施する手続きの経費に対して補助金を交付する、外国人介護人材受け入れ関係施設環境整備事業も行っています。この他にも技能実習生などが介護の基本介護現場に必要な日本語などの物事ができる外国人介護人材定着支援研修も実施しております。中立老人福祉協会では今年初めて技能実習生を受けるということで、今後さまざまな課題が出ると思いますが、そういう課題を解決するためにですね、町としてどのような支援が必要になってくるのか、事業者とともに検討してまいります。
4番高倉議員。
はい、4番、県の制度あるいは全国的な状況などそういうこともそうなんですけれども、その出雲崎町として外国人材を新たに受け入れるということに対して町としての支援をこれから考えていっていただけないかと申し上げています。本当になんていうか、そこの部分がうまくいったら、私は外国人材の外国の方から、その介護を担っていただくというのは本当に人手不足を解消する素晴らしい一つの手段だと思っております。ですので、ぜひここの部分を大切にしていっていただきたい、そういうふうに考えているんですが、一辺通りの支援ではやはり外国人材の方が出雲崎に入ってくるんでも、長岡に入ってくる、あるいは新潟に入ってくる、見附に入ってくる、仮は柏崎に入ってくる、そういう中で出雲崎が選ばれるのかどうかということです。ですのでそういう意味で支援体制を町としてしっかり考えていくべきではないかと申し上げています。そこの部分、町長としてのお考えをお聞かせください。
町長。
介護職員だけが外国人じゃなくてね、テクノ新潟もありですね、いろいろ企業だって外国人を受け入れる体制を整えていますよ。平等に取り扱ってまいります。
はい、4番高倉議員。
はい、一番最初に申し上げたんですが、その2025年問題、これから介護職の方増えるかどうか分かりません。で、その利用される方はパーセンテージ、人数的には少なくなるのかもしれませんが、パーセンテージ的には全人口の中の割合というのは出雲崎にとっても増えていくわけです。ですのでその中で、町民の日常を守るその介護という仕事に関して、町がまるっきり例えばその分からないことは専門職に任せるというようなことで、避けていてはいけないのではないかと思っています。やはり今私たちにはそういう介護の現場っていうのは 見えづらい状況にあるとは思うんですけれども、頑張っておられる職員さんとか人手不足で、疲れていらっしゃる職員さんもいます。今日質問させていただいた内容はもちろん望むところなんですが、とりあえずは感想を聞きますと、その現状を知ってほしい、そしてそれを認めていただきたいという言葉が切羽詰まったささやかな望みがありました。分からないことや 難しいことを任せているのではなく、自分たちの問題としていずれ例外なく誰もが高齢者になるわけですし、家族の誰かが高齢者の時にそれを担い手になるかなるわけです。ですから自分たちのこととしてぜひ考えていただきたい。町としてこれからも高齢者福祉の充実を図るために考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これで質問終わり。あ、お願いします。
はい、長、はい、
まず基本的には事業者がね、しっかりと人材を確保する努力、経営内容におけるですね、待遇改善しっかりやってもらいたい。その上においてまずは協力します。
はい、じゃあ4番。はい、はい、高
くはい、4番。事業者も努力をしていますし、職員の方も努力をされています。まあ、その中で、まあ、お互いの意思疎通の中で、これから先を考えていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。終わります。
はい、この際しばらく休憩します。